はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは勉強のコツは要点をつかむこと。勉強のコツは要点をつかむこと。おはようございます。勉強のコツは要点をつかむことということなんですが、パレートの法則っていうのを聞いたことがありますでしょうか。私たちもですね、その受験指導士なんかでもよくテーマに出るんですけれども、何のことかっていうと、全体のうちですね、一部の要素っていうのが全体の大部分を生み出しているというものですね。80対20の法則なんて言ったりするんですけども、例えばですね、会社の売上があるとしますよね。その売上の8割っていうのを作っているのは実は2割の社員さんたちだと。他の8割は残った分を作っていて、大部分を占めているのはその優秀な2割のスタッフだということですね。あるいはパソコンソフトとかありますよね。Excel でも Word でもいいんですけども、ああいうものってたくさん機能があるわけですが、こういうのを使っている人のうちですね、8割の人は機能の2割ぐらいしか使いこなせてないとかね。脳でもそうですよね。北斗の拳というアニメがあったんですけど、あれはちょっと極端ですけど、全然80対20じゃないですけど、人間はですね、脳のですね 3% しか使えていないというのがありましたよね。それに近いっちゃ近い、あれはもう全然97対3の法則になっちゃいますけど、そんな類の感じですね。でとか、あとお店の売り上げの8割をね生んでいるのが、2割の常連さんたちだとか、こんな風にイメージするといいかなと思うんですが、別にこれが統計的にどうこうというわけでもなくて、考え方の一つだと思うといいですね。みんな均等ではないってことです。2割に特化したところに焦点を当てて、サービスを展開したりとか、あるいは新しい事業を作ってみたりとかするための考え方の一つですね。ちょっと難しいですか。で今からやるのは、例えばだから、さっきのビジネス的な話で言うとですね、2割の社員が売り上げの8割を上げているっていう部分で言うならば、その2割の社員がやっていることっていうのを中心にして、社員教育見直してみたりね、とか、あと Excel や Word で2割しか使いこなせ、機能の2割しか使いこなせていないと。じゃあその2割ってどんな機能なんだろうっていうのを調べてですね、ある程度で人気のある機能だけをに特化した格安のサービスを作ってみてとかね、そういうちょっとニーズに合わせたようなものを作ってみたりとかですね、例えばですよ。これはあとは常連さんが好きなものとか望むものっていうのをですねリサーチしてみてですね、その2割の常連さん、お店によく来る常連さんに対してですね、その人たちが喜ぶような商品とかを作ってみたりとかですね、こういうような形でも応用されたりするわけですね。でこういうのってケアマネ試験でもやっぱあるんですよ。例えばというか、ケアマネ試験っていうのが存在してますよね。じゃあ問題っていうのは、例えば基本テキストの 全場所からですね均等に出ているのかというと違いますよね。そうじゃないですよね。めちゃめちゃ偏りがあるんですよ。一方で社会福祉士はね、全科目出るんですよ。あれば全科目から何点何点何点何点何点って決まってるんですね。ケアマネ試験は全科目から出ないんですね。全体の基本テキストから出るんですけども、その中の2割から出ます。試験の8割が基本テキストの2割の部分を抑えれば試験で8割取れるってことです。8割って合格ですか不合格ですか。合格ですよね。だから大事なところの2割というのを抑えるっていうのがまず大事なことなんですよね。これだからケアマネ試験でも同様ですよ。パレートの法則十分使えるわけですね。じゃあどうやるのというところに入るんですが、もういつも言ってますが、大事な科目をやるんですよ。でこれから4月ですよね。やっぱ何するのっていうと勉強始めなきゃいけないんですが、いざ始めるにしたって何すればいいかって分かんなくなるんですよね。でしょ。でこの導入の仕方っていうのはそれぞれなんですよ。 受験対策講座をスタートにして勉強を始めるっていう人もいますね。これは先にあれですよね、結局先に答えを聞いといて、ああちょっと分かってきた、よしやってみようっていうふうにですね、いきなりなんか分からないところからスタートするよりは楽ですよね。授業でなるほど、ってなってから勉強する方が楽ですよね。そういう意味ですよね。だから受験体操講座で始めたい人っていうのも多いですし、あるいは動画持ってる人なんかだったら、まず動画を見ると。で、全単元の動画持ってる人なんかだったら特にですね、じゃあどれ見んのってなると思うんですが、2割ですからね、大事な2割、全体の2割ですから、要点ですよ。一番最初に認定ね、あるいはまあちょっと手前で被保険者からやってもいいですね。少し簡単なので、被保険者、認定、保険給で、地域支援事業、この辺りの流れでですね、始めてみるといいですね。この辺はもう、毎年出ますから。被保険者はまあ割とちょっと基礎固めっていうところも強いんですけれども、認定や保険給付や地域支援事業っていうのは毎年ほぼほぼ必ず出ていますので、ここをしっかり押さえると8割の中に入っていますね、これは。そしてしっかりと押さえる、他のところをやれば得点につながると、これは願ってもないじゃないですか。こういうふうなイメージでですね、やっていくといいと思います。人ってどうしても穴が開いてると埋めたくなるんですね。〇〇〇とはって書いてあったら、〇〇〇、うんちとか、こうですね、ちょっと汚いですけど、とか、〇〇〇だから、たぬきとは、要はちょっとどうでもいいんですけど、3文字あると、なんか入れたくなるんですよ。あるいは真ん中に、まって入ってたら、丸、まあ、丸ってあったら、トマトとかね、こうやってやっちゃうんですよ、人間って。どうでもいい話ですけど、これ穴が開いてたら埋めたくなる、穴埋め問題があれば埋めたくなる、やっぱそういう性分があるんですね。ってことは単元の1からやりたくなるんですよ、気持ち悪くて。単元の、なんか事例問題も網羅したい、全部やりたい、そう思うんですね。で、全部やらないと怖いっていうのもありますよね、置いといて出たらどうしようと。そうじゃないってことです。要点をしっかり押さえるっていうのはね、2つの理由があってですね、1つは土台作りっていうのもあります。自分自身の理解の柱にするっていうためです。土台作り、しっかりとした理解があると、他の知識を得た時にも肉付けがしやすいですよね。何にもないと、どんなに知識入れてもね、ひょろひょろだったらポッキリ折れちゃいますよね。だから木の幹のように太くするために、重要単元っていうのをしっかり押さえるっていうのが1つ。で、もう一つはさっきのように出るところを抑えてるからいいですよね、要点を抑える。この2つの理由でやってって言ってですね、一方その単元1の介護保険制度なんて言ったらですね、6年に1回出るか出ないか、1回出たっきり、本当に出てないですね。でも今年出たらどうするのと、それもありますよね、可能性として。だけどそれは後の話、枝葉の話、木の幹を作ってから余裕があればやればいいだけのこと。順番はやっぱり意識して変える必要がありますよね。穴埋め問題で気になるでかもしれない。でもパレートの法則、80対20の法則だと自分に言ってですね、大事なところをしっかり押さえようと。このようにやることによってですね、実際の自分の受験勉強の土台作り、そして木の幹の部分ですね、作ることはできると思いますよ。で、だからそうですね、動画でもいいし、受験対策でもいいし、いきなり過去問できる人はやればいいですね。被保険者っていうところから始めたらいいと思います。で、過去問解いて、で、答えになる部分ですね、それをメモするなり、私たちで言うならインデックスカードですね、表に。例えば被保険者要件って書いて、裏に1号イコール住所丸65歳からって矢印書いて、で2号イコール住所丸、住所というか住所の10ね、プラス40から64歳、プラス医療保険の医って書いておけばもう分かりますよね。そうやって増えていったものを毎日毎日見ていくっていうふうにやるんです。これまた言いますけどね、そんな風にして始めていくといいかなと思いますね。大事なことなんですよ、こういうの考え方が。でないとブレます。受験勉強の生活がブレますので、 まずはですね、パレットの法則だと、今やっていることっていうのは重要なところをやっているんだと、重要なところを抑えなきゃダメなんだと、ここをやりたいけどこれは後でいいんだと、このように思ってですね、しっかりと大事なところを抑えるようにして勉強を進めていくといいんではないかなというふうに思いますね。勉強のコツは要点をつかむこと、これが今日のデイリークラムです。ではいってらっしゃい。